のような態度をとるかということです。その状態で主の御元に行くならば、そしてまた自分だけで解決しようとすることをやむるならば幸いです。まあ、ここの聖句においても一番大切なのはすべてという言葉です。すべての苦しみから主は救い出してくださいます。その状態で主の元に行くならば、そしてまた自分だけで解決しようとすることをやむるならば幸いです。まあ、ここの聖句においてはやっぱり主は救い出してくださる。すべての苦しみから主は救い出すお方であるとあります。まあ、詩篇の作者であるダビデは、この苦しみの真っただ中にいた時、圧迫され、絶望的になり、惨めで、助けもなく、望みのない状態でした。その時からは何をしたのでしょうか。からは祈った。主に呼ばれました。これこそ誠の知恵です。イエス様のもとに急ぐ者は、イエス様に祈る者は、助けが与えられます。イエス様の身元に行く者は、誰でも豊かに報いられます。重荷を持ってイエス様の身元に行く人は決して失望させられません。自分は惨めな悩むものと感じ、重荷の下で喘ぎ、問題を自分一人で解決しようとする人々が確かにたくさんいます。そのような人たちは哀れむべきです。というのは自分の力では何にもならないからです。彼らはますます惨めになるだけです。主は苦しみの中にある人々は最後に主に呼ばわり、主の助けを求めることをせずに待っています。主は自分勝手には強制的に干渉しようとはせず、私たちの祈りに応えたいと思っておられます。祈りが捧げられる場合に主は行動することがおできになります。重荷を持ってイエス様のところに来る場合に、その人は解放を経験します。人は主に助けを求める場合に、危機と時を必ず経験することができます。まあ、次のような面会を求める信者がいます。私は大変な苦しみの中にいます。そのことについてご面会いただく、お話しいただきたいのですが、はい、結構です。時間はかかるでしょうか？時間がかかります。というのは、全部の話を初めからしなければならないか。私は本当に大変な状態にあるのですよと。そこで、あなたはもうそのことについて祈り、全部イエス様に話したのでしょうか。すべてのことを打ち明けましたでしょうかと尋ねると、大抵はまだです。という答えが返ってきます。しばしば、二三日後で嬉しそうな電話がかかってきます。私は祈りました。すると、イエス様は私に語ってくださった。私はもはや特に面談に行けなくても結構です。私の祈りは答えられ、私の悩みは取り除かれます。私たちは聖書の中に数えきれないほどの約束を持っています。そして、また大いなる励ましの言葉が私たちに与えられています。イエス様はね、励ます専門家です。イエス様しかで いけないこと、何でもできるお方です。すべての悩みを持って直接、イエス様の身元に行くことを要求されています。けど、なんと多くの人々が、この信者のところに行ったり、あの信者のところに行ったり、このことをしたり、あのことをしたりすることでしょうか。けども、なさらなければならない、ただ、一つのことは単純に、イエス様の身元に行くことであり、すべてをイエス様の御手に委ね、イエス様が約束を守ってくださることを待つことです。私たちは自分で重荷を担っているなのでしょうか。イエス様の身元に行き、すべてをイエス様に委ねましょう。そうすると、イエス様が成し遂げてくださる。詩篇の50篇の中古説、まあよく知られている箇所なんですけども、素晴らしい。まあ、あらゆる問題に対する主の答えなのではないでしょうか。困難の日には、私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。あなたは私をあがめよう。イエス様はここではっきり言われます。私を呼び求めよう。私の方に向けなさい。これをしたり、あれをしたりするのではなく、そのままの状態で私のところに来なさい。そうすれば、私はあなたを助け、あなたを救いましょう。このことを通して主は賛美され、褒め、称えられるのです。イエス様が私たちを通して褒め、称えられるか、あるいは褒めようとされるかのどちらかなのではないでしょうか。イエス様に頼る者の幸せの土台とは何なのでしょうか。5番目の答えは、すべての敵が散らされることです。ここもすべてという言葉が出てきます。ね、34篇の7節、主の使いは主を恐る者の周りに地の張り、体を助け出さることあります。私たちがイエス様に属し、イエス様のために生きたいと思うとき、私たちは敵の攻撃の的となります。ですから私たちは絶えず守りと解放を経験する必要があります。けど私たちは今の聖句によると守られているのです。主の使いは主を恐る者の周りに地の張り、体を助け出さることあります。まあ、主の御使いが私たちを守り、解放するためにいるのです。まあ、2、3の例をちょっと見てみましょうか。詩篇の9章一編を見ると次のように書かれています。まあ、悪魔はイエス様を攻撃したとき、もうこの言葉も使ったんです。9章一編、9節から読みましょうか。それはあなたが私の酒どころである。主をいただく方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、闇もあなたの天幕に近づかない。まことに主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。体はその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。まあ、御使たちは私たちを守るために使わされているものです。ダニエルもそれを経験しました。ダニエル書の6章21節を見ると、彼は次のように告白しました。ダニエルは王に答えた。王様、あなたに生きられますように。 永遠に生きられますように。私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。待ち交わされた御使いによってダニエルは守られました。マタイ伝18章10節、あなた方はこの小さい者たちを一人でも見下がったりしないように気をつけなさい。まことにあなた方に告げます、彼らの手の御使いたちは手におられる私の父の御顔をいつも見てるからです。まあ、御使いたちに守られていることとは、なんという幸せなのでしょうか。ペトロもこの、まあ、守られること、解放されることを経験しました。使徒行伝の12章、6節7節を見ると、彼の経験について次のように書かれています。ところで、ヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペトロは、二本の鎖でつながれて、二人の兵士の間で寝ており、戸口には番兵たちが牢を監視していた。すると突然、主の御使いが現れ、光が牢を照らした。御使いは、ペトロの脇腹を叩いて彼を起こし、急いで立ち上がりなさい、と言った。すると鎖が彼の手から落ちた。結局、使わされた御使いによって、ペトロは解放されたのです。まあ人間的に考えば、のんけな男だった。次の日殺されることは決まっていたんです。それで彼が寝ちゃうんです。二人の部屋に入った、ね、兵隊につながっている者としてぐっすり寝るのは。まあ、彼は、私は一人ぼっちじゃない。心配しても意味のないことです。主は何でもできるとペトロは確信しました。もう一箇所、ヘブル書一章中四節。お見事、次のように書かれています。御使いは皆使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるために使わされたのではありませんか。主の御使いに守られていることとは、すごいなのではないでしょうか。まあ、聖書によると、私たちは主なる神が我々を守るように、御使いに命令なさることを知っています。私たちは、でかくると、御使いが我々の周りにいて、守っていてくれることを知っています。確かに、悪霊の軍勢は我々をダメにしようと